なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き金継ぎ師の逗子愛子さんです。金継ぎとは壊れてしまった器を漆を使って修復する日本の伝統的な技法のことで、今世界から注目を集めているんです。瀬田町散歩のリポーター塚田正代さんも逗子愛子先生の講座に通っているそうですよ。今週も逗子愛子さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは金継ぎ師の逗子愛子さんです。今週もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
改めて自己紹介もお願いしてもいいですか。
はい、金継ぎ師の逗子愛子と申します。と金継ぎという技法で器の修復を生業としております。静岡と東京、世田谷区、そしてイタリアで活動をしております。
かっこいい、イタリアで活動していますなんてね、こうね言ってくださっておりますけれども、金継ぎ、こう世界でもね注目をされてますが、改めて金継ぎとはというところを伺ってもいいですか。
はい、金継ぎは壊れた器を漆という漆の木の樹液を使って修復して、傷跡を金粉で加色して仕上げる日本独自の修復の技法です。
このね、金継ぎに惚れて逗子さんもねこう金継ぎ師になられたという先週の話も伺ってきましたが、改めてこう魅力、金継ぎの奥深さってどんなところ感じたりされますか。
そうですね、もう傷跡が金色になって生まれ変わる、でその傷も受け止めるっていう、そういう精神的な修復として紹介される側面も非常に多くって、そこも非常に魅力的だなと思います。でさらにそれに加えて、やっぱり漆で直すっていうところに私は美しさがあると思っていて、木の樹液で自然のもので、温湿度の管理が非常にこう繊細にやらなければいけないものなので、時間や手間もかかるんですね。だけれどもその時間を一緒にこう器とともにこう重ねていくっていうことこそ、この器との対話もできるし、持ち主の方への思いを馳せる時間になるので、私はそこが魅力的だなって思いますね。あと縄文時代から続いてきたこの歴史の先にこれがあるっていうところも、なんか自分がその一端を担っているっていう、なんて言うんでしょう、ある種プライドみたいなところもあって、なんかこうやっていて自分の中ですごく気持ちよく向かい合える仕事だなと思っています。
もうそれこそ縄文
からこう江戸を経てというかこう代々受け継がれている技法という伝統文化を残していきたくなりますもんね。
そうですね、
うん、だってそれこそ今ねこうスタジオにもこう金継ぎで施された茶器、うん、こうして陶器お持ちいただいてますけどこう金の螺旋でこう、ね、描かれたところもありますが、うん、こう違うお皿を組み合わせることもあるんですね。
そうなんです。呼び継ぎっていうんですけれども、うん、こう壊れたパーツを漆で復元するっていうこともできるんですけれどもその結晶に合う他の器の、まあ、破片があればそれを入れ込んで加色するなんていうこともあってね、なんかこう先人の知恵は面白いなと思うんですけれども粋だなって思います。
そうですね、うん、こうサイズを合わせて新たな魅力を引き出したりとかこう、はい、金粉だけでなくて違うお粉というかもあったりもするんですか、
は
い、
そうですね銀で加色したりですとかあと最近はまあプラチナを使ったりですとか、うんうん、あとこの金属粉だけじゃなくて色の漆で最後仕上げるっていうこともあってそれは漆継ぎっていう名前で呼ばれるんですけれどもまた本当にこう金属の輝きだけではないいろんな美しさを表現することができます。
あの寿司さんのインスタグラムだったりホームページ拝見するとこうあの色を合わせていく過程も美しいなと思って
そうですね自分で混色しながら色作っていくので、うん、それも楽しいですね器にどんな色合うかなって思いながら
そうですよ ね、うん、こうねどういう表現をこうあの生み出すことでこう新たな顔になるのかっていうのがこう完成するこの何回の過程を経て、うん年月もかかる年月あの歳月もかかるんですもんね、
う
ん、
そうですねもう本当に半年1年ってかかってしまうものもありますしまあねこう時間がかかるっていうところでちょっとこう忌避感があるっていうのもね昨のこの何でも忙しくやるっていう中でちょっとこう相反してしまうようなところもあるんですけれどもまあ、この器と向き合う時間はかかるけれどもそれこそなんか愛おしいような感じはしてます。
どんな金継ぎの依頼とかあったりもします？
そうですねやっぱり多くいただくのは、まあ、あの骨董屋さん骨董商の方からの依頼ももちろんあるんですけれどもすごく、まあ、多くを占めているのがご自身の持ち物でとっても大事にしていた器でどうしても直したいその人の思い出があるお品っていうものを直すことがとても多いですね。
寿司さんでもこう今お教室の活動とされていますが、はい、改めてどちらで活動してらっしゃるんですか？
はい、そうです。メインはあの静岡県の浜松市にアトリエがありましてそちらで修復のお仕事とあの講座も行っております。ただあの講座はあの静岡県内いくつかの場所で行わせていただいていてあと東京はこの世田谷と清澄白河で講座も行っております。
アトリエも素敵だね
ありがとうございます、
ね、思いを込めてこう建築されたんですもんね。
そうですね地元の天竜杉っていうものを使って江戸時代から続いているあの大工さんの系譜の工務店さんに建てていただいたのでそれももう気持ちがいい住まい兼アトリエですね。
そして世田谷でも教室をされているということで今回ご縁もつないでいただいたのがこう正代さんからなんですよ。
そうなんです。
どんな生徒さんですか？
はい、もう本当に非常に熱心であとね器の愛がとてもある方なのでこうどんな風にしようかな大事に大事にやってあげようっていうのがこの手の動きからも感じられる本当に愛を持っていろんな作業に取り組まれている方だなって思います。
もう泣けちゃうじゃないですかこう愛子先生いらっしゃるよなんて紹介もしてくださったりもしたので今回のご縁がとても嬉しいんですが、
ありがたいです。
それこそね私不器用なんですよっていう方もとか初心者の方も参加されたりはするんですか？
もちろん本当に大半はあの初めて金継ぎ取り組まれるっていう方ばかりで、うん、あの不器用器用は関係ないんですよ。
本当に
不器用であったら そういうなん自分の手の跡がまた痕跡に修復の痕跡に残っていくのでまたそれも一つのデザイン衣装として愛着湧くものですし一つあの漆っていうものがあの皮膚につくとかぶれてしまうっていう方がたくさんいらっしゃるのでそれだけは安全的に気をつけながら指導はさせていただいております。
ね、こう取り組むあの思い出を刻んでいくというか、ね、大切に向き合える時間になるんだろうななんて教室素敵だなと思いますがじゃ あの愛子先生のお教室参加されたいよという方どういうふうに検索すればいいでしょうか？
はい、屋号金継ぎ次の場か逗子愛子金継ぎで調べていただくとホームページ出てきます。そちらに講座の案内がありますので、そこからお申し込みください。
ぜひ皆さんね、チェックしていただけたらと思います。さあ、後半に向けてはこれからの夢なども伺っていきたいなと思っております。さあ、逗子さんが選んでくださった曲教えてください。
はい、グレイで春を愛する人です。今このね、寒いんだけれども春を感じる時期にいつも聴きたくなる曲です。小学生の頃からこの季節になると毎年聴いているのでリクエストさせていただきました。
それではお聴きいただきましょう。グレイ、春を愛する人。世田谷ドリームプロジェクト、今日は金継ぎ師逗子愛子さんをお迎えしています。さあ、逗子さんね、金継ぎ師としてこうね、伝統を受け継いでいらっしゃいますが、改めて金継ぎ師になってよかったななんて感じる時間、瞬間ありますか？
そうですね、依頼者の方ですとか、まあ、生徒さんがこう治った器を見て自分の手で直してこうもう一回使えるってこう喜びの顔で帰っていただける時、それは本当に良かったなって思いますね。あと今までこうつながることがきっとなかったであろう人との出会いっていうのがこの仕事を始めて非常に多くて、こう器が縁をつないでくれているっていうのをすごく日々感じてます。これまでにない景色を見ることができているなっていうふうに思ってます、
うん、ね、初夏の方だったりのコラボもあったり、そういうのを見ると、ね、イタリアの皆さんだったりはどんなリアクションされるんですか？うん、
そうですね、こうやっぱりこう金継ぎっていう最近注目が高まっていて、まあ、アイキャッチに、まあ、なるものなんだろうなとは思うんですけれども、まあ、実際に手に取ってで使ってもらうという体験を私は結構多くしているので、そこで新たな発見がある、使えるんだとか、あ、こういうふうに直しているんだとか、あ、日本のこういう歴史の先にこれが今あるんだねなんていう話をやっぱり驚きを持って手にしたり聞いてくれたりするので、もうそれはまあ嬉しくも思いますね。
イタリアも今も教室されてるか、定期的にも行かれるの？
あ、そうですね、またこの3月に行ってあちらで、まあ、講演会をしたりワークショップをしたりっていうのもあるんですけれども、ずっと金継ぎ続けてくれる生徒さんがいらっしゃるので、まあ、また彼らと一緒に繕いを楽しみたいなと思っています。
愛子さん、イタリア語も話せるの？
頑張って、はい、現地に行って習得してイタリア人の先生に教えてもらいながら、今もずっと月に1回オンラインで講座続けながら頑張ってます。
あるんですね。でも本当イタリア人の方、本当親日家というか、ね、お優しいでしょう、いかがです？
本当にもう皆さんとっても気持ちがいい方たちで、私が新京浜松にアトリエ構えたよって言ったら、もう早速何人もイタリアから遊びに来てくれて、長いと1ヶ月泊まりに来て金継ぎ一緒にやったりっていうのもあって、本当に縁がつながってるのは嬉しいなって思います。
それこそそのイタリアでも、そして世田谷でも教室をされていらっしゃいますが、講座の内容として、はい、これ初級中級などもあるんですね。
そうですね、一番最初は入門っていうことで、金継ぎきっと初めて取り組まれる方が多いので、こうやって直していくんだよっていうのを、ちっちゃな家計を作ろうっていうことを通して、まあ、体験をしていただきます。その後もっと続けたいなというのであれば、まあ、初級中級ということで、ちょっとレベルを少しずつ階段登っていただきながら、最後はもうバラバラになったものも直せるように、さらにはまあちょっとした過食を楽しんだりできるように指導をさせていただいております。
すごい、その奥深さが素敵ですね。で、それこそこれからもどんどんと挑戦されるのかななんて思うんですが、はい、どうです、逗子さんの思いだったり夢ってどんなことでしょうか？
そうですね、これからも、まあ、細く長くこの金継ぎを続けていくことっていうのは一つ、まあ、夢である部分ではあるんですけれども、うん、私のこの自分のやっていることの根底にある主軸になっているのが、こう 漆で作ろう本来の金継ぎを、まあ、千年後もっていうのがあって、できっと1000年後にも、まあ、私が母にもらった器壊れちゃったから直したいって思った時のように、きっとこの大事なものを直したいって思う人がいると思うんですね。その1000年後の誰かの傍らにこの本来の金継ぎがあってほしいなっていうふうに切に願っているので、まあ、どんなことがそのためにできるのか、ジタバタもがいている最中ではあるんですけれども、地道に種をまいていきたいなと思っています。
そしてその金継ぎとの出会いで、お一人一人のストーリーも感じられるのかなと思うんですが、逗子さんのこのポートフォリオがのもう本のような読み応えがある、はい、こう、うん、内容なんですよね。
ありがとうございます、
はい、でこういろんな方の思いがこう受け継がれてるんですね。
そうですね、なんかこうすごく面白いなっていうふうに思うのが、こう依頼者の方がこう器のストーリー、自分の思い出の話をこう預けるときにたくさんしてくださって、それを聞いて私がじゃあこんな風なお直しをしたらどうかなっていうのを提案して一緒に考えながら、でその私が依頼者の方の記憶を傷跡にこう投影してるような感覚があって、で最後それはまあアート的なものにはなるかもしれないけど、私の手元からなくなってまた持ち主のところに戻るっていう、なんかその一連の流れ、自分の元には器は残らないけれども記憶はあるので、それをまあ文章にちょっと残してしたためております。
で形あるものいつかは壊れる、それでも私たちは愛しいものとの記憶を時間を何度かつなぎたいと思うと、この愛しさがこう文才があふれてるとか、ずしさんの言葉選び素敵だなと思って。
ありがとうございます。
これ何か形にもなってくんですか？
そうですね、今1年に10話ずつぐらいを自分で文章でそのいろんな依頼者の方とのやり取りをしたためて、それをイタリア語と日本語の2つの言語にして、いずれはもう10年後くらいに1冊の本にまとめられるように地道に書いております。
楽しみにしております。でそういった夢とともにまたいろんなチャレンジ、イベントなどもされるんですよね。ぜひ告知などあれば教えてください。
はい、直近では、まあ、講座ももちろんなんですけれども、オリーブオイルソムリエのゆっちちゃんっていう子が、まあ、世田谷に、世田谷に実家があって、うん、今イタリアで活躍をしているんですけれども、彼女ともう鳥のイタリア時代に知り合って長くコラボレーションイベントをしておりまして、うん、もしご興味ある方はホームページ、インスタグラムチェックしていただけると幸いです、
うん、春以降もそういったコラボレーションもしたりするんですか？
そうですね、まあ、次はイタリアでまたコラボレ同じ内容でやっていくんですけれども、うん、まあ、長く続けたいなと思ってます。オリーブオイルも自然のもので長く続いているもので、金継ぎも同じく自然由来のものを使って、うん、歴史も深いものなので、その良さを一緒に伝えていければなということでやっております。
皆さんぜひホームページご覧いただけたらと思います。ホームページのタイトルまた改めて教えていただいてもいいですか？
はい、金継ぎ継ぎの場の屋号で活動をしております。金継ぎ継ぎの場か金継ぎ師寿司愛子で検索していただければ出ると思います。
ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思っております。私もチャレンジしてみたいです。
はい、ぜひ
お願いいたします、はい、ということで2週にわたってお送りしたゲストは金継ぎ師寿司愛子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。では読んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急東横線、大井町線、自由が丘駅から徒歩1分、トレインチの1階にありますドリッピンチュロスをご紹介します。お話は代表取締役の千田博一さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、こちらは何屋さんですか？
こちらのディップチュロス専門店になります。グルテンフリーの
ディップチュロス、実はもう目の前に商品ご用意いただいたんですが、チュロスに何かをつける？
そうです、いわゆるチュロスというとね、ディズニーのようなシュガーをつけて長いものを想像すると思うんですけど、じゃあそうではなくって、ディップして食べるというタイプのチュロスになります。
こちらオープンされてどれぐらいですか？
去年、2025年の8月なので、まあ、約半年ですね。
お店店舗的には初店舗？
そうです、このチュロスのお店としては初ですね。
またどうしてそのドリッピンのチュロスを？
そうです、もともとうちの会社が、まあ、健康的な食みたいなテーマでやってるお店が多いんですけど、その中でもまあスイーツをやろうと思った時に、やっぱまずグルテンフリーのチュロスって面白いねというところになって、で韓国でですね、結構 2,3 年前にそのディップタイプのチュロスがすごい流行ったっていうところがあって、まあ、その中でもちょっと日本に来ていたので、まあ、日本でまだあんまりね珍しいんですけど、ディップチュロスやってみようかなと思って、はい、出店しました。
はい、ではそのディップが何種類もあるんでしょうか？
そうですね、今一応6種類ありまして、4種類が定番で、あと2種類が季節ごとに変わるようなディップになってますので、来るために内容も変わってたりとかします。
では今回ご用意いただいたものは？
はい、 まず一番人気 の、 あのショコラチョコレートですねと、あともう一つはあのレモンクリームチーズで、これは私が一番好きなあのディップになるので、あのその2つをご用意しました。
はい、ではちょっと早速いただきますね。ちょうどあの長さ的にも10センチちょっとぐらいですかねの長さのチュロスに、じゃあちょっとまずはまあチョコからいきますね。はい、ちょっとつけて、うん、サクサクっと、あの私グルテンフリーしてるんですよ普段から。なのでもう思い切って安心して食べられる。そしてこのサクサクっとした後にもちっとするところがいいですね。チョコも美味しい。そしてレモンクリームソース、
レモンクリームチーズ、
あ、レモンクリームチーズ、これはちょっとどんな感じかな。うん、あのレモンの酸味とチーズのあのちょっとあのまろやかさと、なんて言うんだろう、甘酸っぱいっていうか酸味があって、これ癖になる感じ。
そうですね、やっぱただ甘いのだけだと、ね、うん、苦手な方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、これはさっぱりしてて、あのクリームチーズなので美味しくいただけるかなと思います。
うん、そして今日はカフェもご用意いただきました。こちらが
最近出したんですけど塩ラテですね。ちょっとしょっぱいクリームがあの上に乗っかっているラテになります。
はい、いただきます。おー、お口直しにすごく合う。甘いのしょっぱいの、甘いのしょっぱいのみたいな感じで進む、
はい、永遠に行く感じで、はい、
これはちょっと甘いもの好きの方にはたまらないセレクトですね。
うん、そうですね、うちもまあただ甘いだけじゃなくてですね、結構最後までペロリといけることをテーマに、うん、あの作ってますので、結構あの男性とかでもあのいけるかなと思います。
そうですね、これテイクアウトとかもできますか。
はい、もちろんテイクアウトやってます。
うん、そしたらね、ちょっとしたパーティーですとか、あのお土産にすごくいいですね。
そうですね、あのやっぱりお土産で買っていただく方も多くて、あとパーティーセットっていうですね、あのものも用意してますので。
お、はい、それは どんなセット。
あ、それとディップはあのチュロさんは10本のセットと20本のセット でディップがあのやっぱ複数種類あるので、それが3つついてたり6個ついてたりとか、あのみんなでこうディップしながら楽しめるようなそういうセットになってます。
はい、ではぜひラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、まだあのグルテンフリーのチュロスとかディップチュロスって食べたことない方も多いかなと思うんですけど、あのぜひ一度遊びに来ていただいて食べてみていただけると嬉しいです。
では最後に千田さんの夢を教えてください。
そうですね、まあ、このお店的にはあのいろんなところに出したいなと思っていまして、もしよかったらキッチンカーでですね、全国いろんなところに行けたら面白いなと思っているので、もし興味ある方声かけてください。
はい、ということで今週は自由が丘からドリッピンチュロスをご紹介しました。お話は代表取締役千田博一さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしゃれなディップ、味比べもしたくなりますね。チュロスも美味しいんだろうな。塩ラテも無限ループしたいです。千田さんありがとうございます。ちょっとり道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
これがもしも夢ならば。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ
または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
これがもしも嘘ならば、いたずら好きの君が植えた小さな種が芽を出して、
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。